はい、それでは皆さんおはようございます。今日はですね、マラソンセミナーの、日本歴史ということで、歴史の方のですね、ちょっと待ってくださいね。それでは歴史の方のですね、マラソンの授業に入っていきたいと思います。で、主に2冊のですね、教科書がありますけども、厚い方のテキストといいましたらば、この表紙が矢印のですね、表紙に矢がついているあのセミナーのマラソンセミナーのテキストですね。これ厚い方のテキストといったらこちらをご覧ください。それから薄い補足小冊子ですね、薄い補足小冊子といいましたらば、この薄い方ですね、黄緑の、小冊子を お取りください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ厚い方の、セミナーテキストをお出しください。はい、はい、パッと目の前に出してみてください。はい、はい、結構でございます、ね。はい、でそれでは薄い、補足小冊子、はい、目の前にパッと薄い補足小冊子、はい、結構でございますね。まあ、そんな感じで、いきたいと思います。で、はい、薄い補足小冊子ですね、薄い補足、小冊子の、1ページ目をご覧いただけますでしょうか。はい、薄い補足小冊子の1ページ目をご覧いただきますとね、はい、まあ、1ページ、2ページ、3ページと出題傾向が書いてございますけれども、まあ、一言で言いますとですね、まあ、言えますことは、この3年間ですね、この3年間、飛鳥時代より前のことは出ておりません。ね、飛鳥時代より前のことは出ておりません。したがって飛鳥時代より前はですね、卑弥呼とか重要古墳遺跡をやりましてですね、10分ぐらいやりまして即ですね飛鳥時代に入っていきたいと思います。それから、まあ、今年は皆さんご承知のように、奈良遷都1300年ですのでね、まあ毎年重要なんですが、奈良時代の政権構想ですね、これは特に今年重要だと思いますので、ただここ非常に複雑で分かりにくいところですので、まあ、多少なりとも分かりやすくするために、本日は皆様にあのプリントをお上げしております。そのプリントで見ていきたいと思います。はい、それから、昨年3点分しか出なかった鎌倉時代ですね、あの物事には反動というものがありますので、まあ、反動で出やすいので、まあ、今年ちょっとね、しっかりやっていきたいと思います。まあ、相変わらず、平安時代とか室町時代とかね、出やすいですよね。はい、まあ、近代も、まあ、重要なものをやっていくっていう感じですね。はい、で文化ですね、文化はもう本当に何千とね、星の数ほどあるわけですけども、試験に出るという観点に絞れば、まあ、100、200ぐらいのものに絞られると思いますので、まあ、そういう出題されやすいものを時代ごとにですね、整理して覚えていくと、まあ、そういうことになりますですね。はい、まあ、そういったところをちょっと、頭に置きながら、この日本歴史のですね、マラソンセミナーを進めていきたいと思います。はい、それでは、同じくこの薄い補足小冊子ですね、薄い補足小冊子の、4ページをご覧、ください。はい、薄い補足小冊子の、4ページ5ページですね。はい、まず、10分ちょっとぐらいで、飛鳥時代の前を見ていきます。で、4ページですね。4ページの補足資料を見ますと、最初に弥生時代というのが書いてありますが、弥生時代というのは、大体ですね、紀元前3世紀からね、まあ、紀元後3世紀っていう感じですね。BC3 から AD3 っていう感じですね。はい。で、この頃の日本の様子っていうのは、中国の古い書物ですね。中国の古い書物古書を見ると、まあ、この頃の様子が分かります。ちょっとポイントだけパッパッパッと言っていきますとね、まず、この4ページの一番上、漢書地理史ですね。漢書地理史を見ると何が分かるかというと、はい、2行目ご覧ください。紀元前1世紀頃 和は小国に分立していた、はい、これちょっと線ですね、この漢字地理史を見ますと、もう紀元前1世紀頃はもう 和っていうのは日本のことですね。この頃は和と呼ばれてました、日本和の国はですね、もうちっちゃい国がたくさんできていた、とっても統一なんかされてなかったということがわかります。これ漢字地理史ですね、はい。で次に、五漢字統一伝というのがありまして、漢の次五漢ですね、五漢字統一伝というのがありまして、これを見ると、まあ、ここに書いてますように和の名の国王ですね、和という国の名という国があってですね、日本の中に名という国があって、その和の名の国王が、57年、五漢の皇武帝から印字を、受領したと書いてある。印字をもらったと。で漢の和の名の国王印ですね、はい、これちょっと蛍光ペンを引きください。漢の和の名の国王印をもらった、まあ、これ江戸時代ですね、農民のジンベエさんがね、発見したんですけどもね、はい、まあ、ジンベエさんはもう出ないからいいですね、はい、まあ、ジンベエザメのジンベエさんって覚えても、まあ、しょうがないんでね、はい、はい、漢の和の名の国王印のことが五漢字統一伝に書いてございます。でさらにこれがまた重要なんですが、魏志倭人伝ですね、魏志倭人伝、これを見ますと、邪馬台国女王卑弥呼、これちょっと蛍光ペンを引きいただけますでしょうか、はい、邪馬台国、女王卑弥呼ですね、はい、が239年に魏に朝貢いたしました、はい、この239年、これもちょっと蛍光ペンを引きください、はい、まあ、この時、まあ、日本はそんなにね、作物が取れなかったんで、不作の年にと覚えておくといいですね。不作、239年、不作、ね、不作の年に、邪馬台国女王卑弥呼は、魏に、使いを送りました、ね、はい、魏っていうのは皆さん最近ほらレッドクリフとかいうのでね、有名ですよね。魏呉蜀の三国時代のね、魏ですよね。もうこの頃はもう魏は蜀をもう倒しちゃったですけどね、はい、魏に使いを送りました。でこの頃は、ですから日本というのは、その魏とかですね、そういう中国に対して朝貢していた。朝貢というのはどういうことかというと、中国が親分ですね。で 私日本は、子分と、邪馬台国の卑弥呼は子分でございます、ね、はい、で貢ぎ物をこう持っていくと、こういうのが、朝貢ですよね、まあ、朝貢をしていたと、こういうことですね、はい。でこれが、歴史的意義は何かというと、卑弥呼の邪馬台国のようなですね、結構でかい国がですねを中心に、こう日本が徐々にこうまとまりつつあるということがわかるわけです、はい。で、この魏志倭人伝の3行目をご覧いただきますと、邪馬台国は大和王権の元になったと言われている。大和王権というのは何かというと、まあ、4世紀頃ですね、4世紀の中頃、日本をですね、こう統一したと、ね、言われてますが、その4世紀の中頃日本を統一したのが大和王権と呼ばれております。で後には天皇と呼ばれましたけども、その大和王権の、中心となったのが、まあ、漢字では大王と書きます。大王ですね、読み方は大君です、ね、大王、大きな王と書いてね、読み方は大君ですね、はい、まあ、大きみを中心とした、政権ですね、大和王権と言いますけども、その大和王権の元になったんじゃないかというふうに言われております。で魏志倭人伝には、まあ、卑弥呼の宮殿があった邪馬台国について次のような記述が書いてますね、宮室、楼館高殿っていうのはなんか櫓みたいなもんですね。で城柵を厳かに設け、いつも人がおり、兵器を持って、守衛すると、ね、まあ、こんなことが書いて、ございますね、はい、はい。それでですね、次に古墳時代ですけども、古墳時代っていつ頃かということですが、はい、3世紀中頃から7世紀ですね、3世紀中頃から7世紀ですね、はい、非常に大きな、まあ、古墳というのは非常に大きなそのマウンドみたいになってるね、こう盛り上がっている墳墓って言いますか、お墓ですよね、はい、これ古墳でございます。でこの古墳時代なんですが、これはですね、高句麗皇太王妃っていうのがありまして、はい、高句麗皇太王妃ですね、 はい、これは何かっていうと、そのコウクリの、コウクリっていうのはあの朝鮮半島の上の方です。朝鮮半島の北ですね。これコウクリと言いますけども、そのコウクリの皇太后の息子ですね、息子がですね、これもう書かなくてもいいんですが、息子の長寿王がですね、まあ、お父さんの功績を称える石碑を建てたんですね。これがコウクリ皇太后王妃ですね。はい、まあ、お父さんは偉い人ですよと。391年に日本が攻めてきた時に日本軍を倒したんですよ、ね。はい、で391年ですね、これ、覚え方、作為ありと、ね、作為ありとね、はい、朝鮮を征服するというそういう作為を持ってですね、朝鮮に征伐をしたと、ね、391年、ね、でこれが、歴史的意義は何かというと、はい、4世紀後半ですね、4世紀後半にはもう日本は西日本を中心に統一国家であったと、ね、これちょっと線を引いておいてください、はい、このコウクリ皇太后妃で分かること。だって他の国にね、この討伐しに行くなんていうのはもう統一国家がもうできていたという証拠なんですね、はい。まあ、紀元前1世紀には小国がたくさん分立していた日本ですけども、まあ、4世紀にはもう西日本ですねを中心に統一国家があったということが分かると、こういうことですね、はい。でさらに僧侶和国伝というのがあってですね、これを見ると僧侶和国伝ですが、5世紀に入るとね、5人の和の大君がですね、5人の日本の天皇、後の天皇ですね、日本の大君が、はい、相次いでですね、南宋にこう朝貢したと。で、貢ぎ物をこう持っていったと。で、特に重要なのが、その和の五王の中の5人目でございます。ね、和の五王の中の5人目が、重要でして、はい、2行目ですね。和王部、はい、これちょっと蛍光ペン、和王部と書いてあります。でこれは今分かっているのは、この和王部っていうのは雄略天皇ですね、はい、雄略天皇、はい、で雄略天皇は、次の行を見ると3行目、名前は若竹ですね、若竹、はい、で若竹なんか覚えていいことあるのかとね、はい、いいことあるんです。あの埼玉県の、稲荷山、古墳とですね、それから、熊本県の枝船山古墳ですね、ここから鉄剣が出てきたんですけど、その剣に両方に若竹って書いてあるんですね。でこれは何を意味するかっていうと、当時この若竹ですね、つまり和王部雄略天皇はなんと今の埼玉県あたりから、それから今の九州福岡県あたり その辺一帯をですね、もう統一していた。ああ西日本を中心にやっぱりもう統一国家ができていたと、こういうあの証拠になるんですね、はい、はい。で、まあ、特に、まあ、その卑弥呼がいたですね、邪馬台国っていうのは重要なんですが、その邪馬台国はどこにあったかということでね、2つの説があります。今の奈良にあったという説とですね、それから九州にあった、こういう説があるんですが、その邪馬台国が奈良にあったということをその主張する人たちのですね、根拠となるものが、はい、ここに書いてます。4世紀の下に書いてあります。まず奈良県のですね、箸墓、古墳ですね、はい、まあ、奈良県桜井市にあります箸墓、古墳ですけども、278メートル、ね、すごく大きいですね、278メートルの前方後円墳ですね。こんなでかい、古墳を作るっていうことはものすごい力がある、ね、この3世紀の中頃ですね、死んだ人でこんな力がある人は卑弥呼以外いないんじゃないかと、まあ、こういうふうに、言われております、はい。それからもう一つは巻向遺跡ですね、はい、これも同じく奈良県の桜井市にあるんですけども、その巻向遺跡のですね、その建物がその一直線をこう向いてるんですね。でこれ宮殿作りの証拠なんですよね、はい、こんなでかい宮殿を作ると。で宮殿って何するかっていうと、神様とこうなんかシャーマンって言いますかね、神様とこう、心をこう交わす、それは宮殿ですよね。でそれって卑弥呼がやってたわけですから、でおそらくこれ卑弥呼の宮殿があったんじゃないかなと まあ、こういうふうに言われております。ですからこの箸墓古墳ですね、それから纏向遺跡ですね、この辺が、まあ、邪馬台国は奈良だ、奈良にあったということを主張する人の根拠でございます。はい、でそれに対して、いや邪馬台国は九州にあったんだという人がおります。その邪馬台国九州説を唱える人の根拠が、はい、吉野ヶ里遺跡ですね。はい、で、1行目から2行目見ていただきますと、和人殿にある宮室に相当すると言われる主祭殿、それから和人殿にある高田の廊間に相当すると言われる物見櫓が再現されている。また集落の周りには深さ2メートルの堀が掘られておると。でその内部には城柵が張り巡らされていた。これが有名な吉野ヶ里遺跡でございますね。はい、よろしいでしょうか。そして古墳時代のもう代表的な古墳はもう昔は仁徳天皇陵と言われておりました。まあ、正式名は大仙陵古墳ですね。はい、仁徳天皇陵、昔はみんな仁徳天皇陵仁徳天皇陵と言ってたんですが、大仙陵古墳ですね。はい、でこれは5世紀に作られた巨大な前方後円墳ですね。なんと長さ486メートルですから、底面積ですね、もう底面積は世界一大きな墓、これちょっと蛍光ペンお引きくださいね、大阪府にあります世界一大きな墓ですね。はい、で5ページの一番上をご覧ください。はい、5ページの一番上ですね。はい、高松塚古墳というのがありますが、646年の大化の白僧令ですね。はい、この白僧令というのは何かというと、でかい古墳も作るなとね、でかい古墳も作るなと。でこの646年の大化の白僧令以降作られた古墳というのはそんなにでかくないです。でその代表ですね、一番試験に出やすいのは、はい、高松塚古墳ですね。これちょっと蛍光ペンを引きいただいてですね、はい、これは高さ5メートル、長さは23メートルです。486メートルと比べると20分の1ですけどね、長さは23メートルですね。はい、これは東西南北を守る詩人ですね。詩人ですよね。はい、まあ、北壁には玄武っていうのがいてですね、なんか亀とこう蛇がこう混じったようなね、そういう神様の絵とかね、虎、白い虎の絵とかね、竜、青い竜、青竜とかね、はい、まあ、そういったものが守っております。まあ、南は朱雀っていう鳥が本当は守ってるんですけどね、それはちょっと壊れちゃってるんですね。はい、ただこの高松塚古墳で特に有名なのが、はい、2行目ですね。2行目、壁面に詩人や、次です、男女群像とありますが、特に女子群像ですね。女子群像というのが有名です。高松塚古墳の女子群像ですね。でこれを見ると当時の女性はどういう格好をしてたかっていうのが分かるんですね。高松塚古墳の女子群像ですね。はいはい、ということで、まあ、この辺ぐらいですかね、まあ、弥生時代古墳時代に関してはですね、はい、まあ、このぐらいでいいかと思います。はい、では早速、まあ、この辺から非常に試験に出やすいんですが、飛鳥時代に入っていきたいと思います。はい、それでは、厚い方の、テキストですね、厚い方のテキスト、はい、これの、6ページをご覧、ください。はい、厚い方のテキストの6ページですね。はい、厚い方のテキストの6ページの下の方をご覧ください。下の方をご覧いただきますと、飛鳥時代というのが、ございますね。飛鳥時代、はい、で、飛鳥時代というのは、これはですね、飛鳥時代のその一番の権力者は誰かということなんですが、この6ページの下の方、推古天皇の2行目の後ろの方ですね、2行目の後ろの方に蘇我の馬子と書いてますよね。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、6ページの下の方、飛鳥時代ですね、この推古天皇の2行目ですね、はい、まあ、蘇我の馬子と書いてますけども、この人が、この600年前後の、まあ、権力者なんですね。この人に逆らうと 殺されてしまうというような人なんですね、はい、でその蘇我の馬子の時代にですね非常に優秀な人がおりました。これはあの聖徳太子とか馬宿の王子とか馬宿王とか呼ばれている人なんですけど、はい、これはちょっとこの馬宿王ですね、聖徳太子を天皇にしたらちょっと自分の身も危ないなと考えた蘇我の馬子ですね、天皇を聖徳太子にしないためにね、女帝推古天皇ですね、推古天皇を天皇にしました、はい、これ592年のことで、ございます。はい、推古天皇、これちょっとね推古天皇ちょっと蛍光ペンを引きいただいて、で、天皇になったのが、592年ですね、はい、でその代わりに、聖徳太子を摂政につけましたね、女帝推古天皇をちょっと手助けしてくれということで聖徳太子を摂政にしたんですね、はい、まあ、聖徳太子もいろいろ改革をしたかった。どういう改革をしたいかっていうと、蘇我の馬子みたいな、豪族が威張ってんのはおかしいと、ね、天皇を中心とした中央集権国家を作りたかった。だけれども、まあ、その権力者の蘇我の馬子にね逆らったら、まあ、そんなに、改革できませんのでね、まあ、表面的には蘇我の馬子と協力してという形をとって天皇中心の中央集権国家なんとか作ろうと頑張った人ですね、はい、でその聖徳太子が馬宿が、女帝、その推古天皇の摂政になったのが593年でございます、ねはい、覚え方ですね、まあ、推古天皇は、後藤久美子さんには似ていなかったですけども、覚え方は五組と、これで覚えておくといいです、ね、593年、ね、後藤久美子さん五組と、ねはい、五組の年に聖徳太子が摂政になりました、まあ、この辺からですね、この592年593年あたりから、まあ、普通は、飛鳥時代というふうに呼ばれております、はい、じゃあ聖徳太子は何をやったかとね、覚えておくべきことは、3つございます、まず、1つは、はい、6ページの一番下のですね、6ページの一番下の、聖徳太子馬宿の2行目ですね、ちょうど10年後、はい、603年冠位12回ですね、冠位12回、はい、徳仁礼信義智の6つを大小に分けて、これ12の階級に分けました。で蘇我の馬子もね、この12の階級の、まあ、もちろん一番上の階級でしょうけれどもね、でもその意味は何かっていうとですね、まあ、人材登用を図ったってありますね、要するに能力のある人が、まあ、それなりの職に就くべきだと、こういう考えですね、これを表面はそういう考えで押し通すわけですが、能力のある人がそれなりの職に就くべきだと、ね、蘇我の馬子だって、うん、それはその通りだ、しかも自分は一番上になれると、ね、いうことでよしやろうということになったわけですけど、でも本当は聖徳太子は何考えたかというとね、まあ階級に分けることによって蘇我の馬子、ね、あなたも天皇のただの部下に過ぎないと、ね、天皇のその官僚に過ぎないと、こういうことをね、こう周知したかったわけですね、はい、まあ、これが、603年の冠位12回でございます、はい、で翌年604年ですね、憲法17条、これちょっと蛍光ペンお引きください。3行目ですね、冠位12回の翌年604年ですね、憲法17条ね、はい、あともう一つは遣隋使、はい、607年小野妹子を隋に派遣、これちょっと蛍光ペンですね、はい、まあ、遣隋使で一人だけ名前を、覚えておけと、ね、まず最初に覚えるべきは、これはやっぱり小野妹子ですね、607年小野妹子を隋に派遣、こういうことですね、はい、でもう一人遣隋使では、はい、ちょっと7ページをご覧いただけますか、はい、7ページをご覧いただきますと、高婿の黒麻呂ですね、これちょっと蛍光ペンを引きください、はい、遣隋使を送ってですね、で隋から、その返礼の使者が日本に来ました。でその 日本にやってきた隋からの使者、これが隋に戻るときにですね、一緒にくっついていったのが高婿の黒丸でございます。はい。で、高婿の黒丸は何で重要かっていうと、はい、2行目ですね、大化の改新で国博士、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。この遣隋使高婿の黒丸はですね、まあ留学生として行ったわけですけども、大化の改新で国博士になりました。はい、はい、それでですね、この7ページの上の方に憲法17条と書いてますよね。憲法17条。はい。で、この604年の聖徳太子が出した、制定した憲法17条ですね。これにどういうことが書いてあるかというと、はい。国に二君なし。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。国に二君なし。ね。はい。日本という国は、君主はたった一人。この国に二君なし。君主はたった一人。つまり、天皇ですよ。これも、裏には、蘇我の馬子あなたは、天皇ではないと、こういうことを言いたいわけですけどね。はい。まあ、表面的には仲いいんですよ。表面的にはその蘇我の馬子を立ててるんですけどもね。で、一緒に改革しましょうって言ってんだけど、はい、で、心の中はやっぱり天皇中心の中央集権国家を作りたいと、これがまあ聖徳太子の心の中ですね。はい、はい。そしてもう一つは、この憲法17条の下から2行目から一番下ですね。厚く三宝を敬え。三宝は仏法そうなり。はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。ね、厚く三宝を敬え。三宝は仏法そうなりと、ね、はい、で。だから仏法そうということは、一言で言えばこれ仏教でございます、ね、ですから聖徳太子は、仏教を大事にしろと言っていることがわかりますね。はい、はい、それからですね、この隋ですけども618年に倒れましてですね、まあ、618年に唐ができます、ね、中国は隋から唐に変わりました。でその唐にも留学生を、唐にもそのまあ、送ってるのが遣唐使ですよね。はい。で、遣唐使の最初はですね、630年ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。で、遣唐使の最初の人が、はい、2行目ですね。犬神の三田助でございます。犬神の三田助。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。で、後で出てきますが、遣唐使の廃止を訴えたのが894年、菅原道真ということですね。はい。これまあ、後で出てきますけど、白紙に戻した遣唐使ということで非常に重要な年号ですね。はい。この894年以降が平安時代中期ということになります。まあ、また平安時代で出てきますけどね。はい。で、この遣唐使なんですが、これ遣唐使のこの唐から戻る船っていうのはですね、今の大阪の浪速についてで、書物とか武器とかね、剣の道具、こういったものをこう飛鳥に運ぶわけですけども、でそういう遣唐使船から来たですね、書物とかそういう鉄とかね、刀とかをこう飛鳥に運んで役目をしたのが、これが蘇我氏なんですね。蘇我氏なんです。ですから蘇我氏っていうのは実は非常にこう進んだですね、先進文化をこう享受していたんですけどもね。はい。で、この7ページなんですが、次見ると天智天皇から白村江の戦い、あるいは白村江の戦いまでなんですが、これですね、ちょっと時代がこうあっちこっち錯誤ね、前後していて、ちょっとこの順番でやると非常に、分かりづらいので、ちょっともう少し分かりやすいように、ちょっと中も飛ばさないようにしてですね、ちょっとプリントを作っておきましたのでちょっと見ていただけますか。大化の改新から白村江、白村江の絵ですね、近江遷都までっていうものですね。はい、こちらで見た方が分かりやすいと、思います。はい、では、ご覧、ください。はい、まず蘇我氏打倒の大義名分ですね。はい、蘇我氏っていうのはだから、天皇中心の中央集権国家を作ろうという人たちにとっては邪魔者なんですよね。 はい、でこの蘇我氏打倒の大義名分としては、まあ、唐から戻る船は難波に着いたが、書物武器鉄の道具などは蘇我氏によって飛鳥に運ばれ、蘇我氏は先進文化を享受していた。これ今申し上げた、通りです。で外交に明るいイルカですね。蘇我のイルカっていうのは悪者のようにずっと言われてきたんですけど、実は外交面では非常に明るい人だったんですね。進んだ人でした。で外交に明るいイルカはコウクリ、シラギ、クダラ、ね、コウクリっていうのは先ほど申しましたように朝鮮半島の北の方です。で朝鮮半島の南の方ですね、右にあるのがシラギです。で左にあるのが、西にあるのが、クダラです。ね、でそういう、まあ、クダラだけじゃなくてですね、もうコウクリともシラギともクダラともね、全部と仲良くしようといういわゆる等距離外交を目指して、おりました。で山城の大江の王っていうのはあの聖徳太子の息子なんですけども、まあ、それはもうクダラ一辺倒ですね、朝鮮半島の、南ですね、の西側、これクダラと言いましたね。でクダラの元の名前はバカンと言ったんですけど、バカン、ね、馬とそれから韓国の韓と書いてバカンですね。でバカンがクダラになったんですけどね、はい、まあ、覚え方バカンクダラない、これであの覚えておくといいんですけどね、はい、まあ、バカンがクダラになった、ね、はい、でそのクダラ一辺倒の山城の大江の王と対立してですね、でその結果、まあ、聖徳太子の子の山城の大江の王を自殺に追い込んだ。これ大化の改新の2年前です。643年ね、はい、でさらに蘇我の恵美氏イルカ親子はですね、この頃はもう馬子じゃなくて蘇我の恵美氏イルカ、特にイルカですね、この人の権力が強かった。は、今の飛鳥村です、奈良県に飛鳥村ってありますけどね、今の飛鳥村ですが、奈良県の飛鳥村ですが、天橋の丘の自邸ですね、これを帝という、自分の屋敷を帝と呼ぶなんていうのはこれ天皇しか本当は許されてなかったと言いますかね。で息子を巫女と呼んだと、これもね、巫女なんてなんか天皇みたいなね、はい、で中富の鎌足なんかに言わせるとですね、イルカは自らの権力を誇り威張り散らし、ついには王家を傾けようとしていると、ね、そういう風に映った、うまくないな、ね、ところがイルカというのはもう位はもう大臣です。大臣という位にあり大きな軍事力を持っております。で一方中富の鎌足ってのは軍事力ゼロ、ね、無為無冠、どうやって倒したらいいだろうと、強い人を味方につけたいと、ということで中富の鎌足は自分の味方にすべき人は誰かなといろいろ探してたんですけどね、この人はちょっと人物的にちょっとなとかね、いろいろ探してた。でところが、中大江の王子がですね、まあ、中大江の皇子あるいは中大江の王子ですが、これがあの蹴鞠をして遊んでたんですね、はい、で蹴鞠をして遊んでたらちょっとあの靴が脱げちゃってね、ボールと一緒に靴が飛んできたんですね。でそれをこう中富の鎌足がこう拾って渡そうとしたら、中大江の王子がですね、自分よりもずっと位の下の中富の鎌足に対してですね、こう膝を落としてありがとうございますと言ってですね、でそれでその靴をこう、もらったと、ね、この人物だと、ね、これこそ君主としての天分を備えた人物だということで、中野大江の王子にですね、蘇我氏打倒を持ちかけたわけです、ね、今のままでは、王家は傾きますよと感じでですね、うん、よしじゃあよしやろうと、まあ、こういうふうになったわけです。でさらに敵の有能な臣下に協力させて内部分裂が、起こるように仕向けました。同じ蘇我氏でもね、ちょっとここに書いてないんですけど、蘇我の石川麻呂っていうのがおってですね、蘇我の石川麻呂、石川はただの石川ですけどね、蘇我の石川麻呂っていうのがいて、それをこう味方につけました、はい、そしてついに、はい、大化の改新ご覧ください、はい、大化の改新というのは、まあ、一言で言えば645年の中野大江の王子、ね、中野大江の皇子王子、中富の鎌足らによる蘇我氏打倒に始まる一連の政治改革です、はい、で645年、中野大江の王子は飛鳥板吹の宮、当時その天皇がいたところを板吹の宮って言いましたけどね、はい、その飛鳥板吹の宮の代理のですね、その庭でですね、 ちょうどその贈り物を天皇に捧げる儀式が、ね、行われてたんで、百済から来た贈り物をですね、天皇に捧げる儀式が行われてたんですけども、そこでですね、もう母親である光玉天皇ですね、はい、光玉天皇の目の前で、はい、蘇我のイルカを中野大江の王子は切り殺した、ね、最初は頭とね、肩をね切ったんですね。でもうほとんど虫の息になったんです。でそのまま死んだんですね、蘇我のイルカですね、はい、で蘇我のイルカのお父さんはどうしたかと、蘇我の恵氏は自宅に火を放ち、死亡したと、こういうことですね、はい、ですからもう、非常にこうイルカはね、こう切り殺された、恵氏は自宅に火を放ち、ね、死んだ、ちょっとあの人間っぽくない死に方ですよね、はい、ですから645年、覚え方は虫殺しと覚えておくといいです、はい、で殺されたのはイルカですからね、はい、ドルフィンという感じですけどね、はい、イルカのくせに虫殺しと、こういうあの感じですね、はい、これで覚えておくといいですよ、はい、でこのことは聖徳太子の意思を中野大江の王子らが継いだことを意味し、党の律令制をもと、律令制、律っていうのはこれ刑法でございます。令っていうのは行政法、ね、でちゃんと法律で政治を行うっていうね、そういう党の律令制をもとに天皇中心の中央集権国家建設ね、まあ、何回も出てきます、天皇中心の中央集権国家建設を目指したわけですね、はい、そして646年、翌年改新の御事の理が発せられ、高知公民制、高知公民制という、全ての土地全ての民は天皇のものですよ、ね、はい、高知公民制で、蘇要徴ですねといった、税制の施行も謳われた、はい、で蘇我の恵氏イルカ親子、死亡後、天皇になったのは誰かっていうと、カル王子ってね、カル王子、これは光玉天皇の弟だったんですが、カル王子が、まあ、光徳天皇として、即位して、都を大阪の何和に移しました。飛鳥から何和に移しました。でも光徳天皇死亡後、はい、覚えるのは、光玉上皇が斉明天皇として長祖です、はい、斉明天皇、これちょっとね蛍光ペンお引きください。光玉天皇が斉明天皇として長祖っていうのは、これもう一回天皇になることです、ね、もう一回天皇、斉明天皇という名前でもう一回天皇になりました。で再び都を飛鳥に移しましたね、はい、でその後どうなったかっていうと、はい、白月の絵の戦いです、はい、まあ、蘇我のイルカを倒したことによってですね、ちょっと外交面では残念ながらちょっと日本は後退しますね、百済一辺倒になりました。その百済なんですが、唐新羅の連合軍によって660年滅亡しました、はい、でその百済ですけども、百済復興のための援軍の要請を日本にしてきたんです、ね、でその時に斉明天皇は、光玉天皇がもう一回天皇になったのが斉明天皇ですね、中野大江の王子のお母さんです、はい、で斉明天皇はですね、雲のように集い雷のように動いて百済の仇新羅を切り、その差し迫った苦しみを緩めてやろうとね、そういうことでですね、まあ、今で言えばここに書いてますように、義を見てせざるは言うなきなりのノリでですね、百済救援を決定しました。百済の背後に唐がいるということが分かれば、こんな無謀なことはしなかったかもしれませんけどもね、もう百済一辺倒、ちょっと外交的にはあんまり、ね、強くない、まあ、斉明天皇とこういう感じですね、はい、で661年5月、福岡博多の浅草の宮に到着しましたけども、2ヶ月後7月には急死してしまいました。で斉明天皇の死後ですね、小生、はい、これちょっと小生、これちょっと蛍光ペンお引きください。で小生というのは、何かというと、形の上では天皇にならずに実質的には天皇のように政治を行う、これが小生ですね、はい、形の上では天皇になりませんが実質的には天皇のように政治を行う、小生を行っていた中野大江の王子は斉明天皇の意思を引き継いでですね、で663年、これ大事ですよ、663年、2万7000人の軍勢を白月の絵、ね、白村江とも言います、白月の絵、白村江とこう派遣した、 はい、で唐の水軍はですね、これは計画を十分に立ててたんですね。勝つための計画を十分に立ててました。で日本はどうかっていうと、全員が先陣を切るつもりで、全員が手柄を立てるつもりで戦えば必ず勝つ。なんか精神論ですよ。日本って精神論好きですよね。第二次世界大戦の頃、太平洋戦争みたいな感じですよね。はい、必ず勝つというつもりでやれば必ず勝つと、そういう精神論で戦ったんですが、もう日本の水軍は唐の水軍に大敗しました。はい、もう白村江はですね、日本人の血で真っ赤に染まったと言われております。はい、で、まあ、百済の復興はならず、日本は半島なしば失いましたが、まあ、余勢を買った唐の侵攻を恐れた中野大江の王子ですね、これは近江大津宮、これなんで近江に遷都したと思います？近江大津宮、滋賀県の今の大津です、ね、これはもうね、ここに書いてますように唐が攻めてくるかもしれないということでですね、はい、それで、ちょっと海から遠いですね、多少なりとも遠い近江大津の宮に移遷として、天智天皇となったんです、ね、はい、よろしいでしょうか。で668年です。ですから645年に、大化の改新を行ってからね、もう23年も天皇にならなかったんです、ね、斉明天皇死んでもですね、天皇にならずに小政を行ってたんです、ね、これが、天智中野江の王子、ね、改め天智天皇ですね。でこれ理由は何かっていうとですね、実は中野大江の王子はですね、実は、天皇の奥さんと、ちょっと不倫をしていたんですね。しかもその天皇の奥さんというのは実は自分の本当のお父さんもお母さんも同じ妹だったんですね、はい、で不倫兼近親相姦ですんでね、なかなか天皇になれなかった。これは試験に出ないですけどね、はい、まあ、これだけ覚えてる人いますけどもね、はい、これはいいんですけどもね、はい、でその天智天皇のやったことを2つだけ覚えておいていただければと思います。はい、天智天皇の下から3行目、日本で初めての戸籍を作りました。庚午年籍、これちょっと蛍光ペンお引きください。庚午年籍、それから日本で最初の行政法近江令ですね、これを作っております。下から2行目、近江令ですね、はい、よろしいでしょうか。はい、で、こういう流れなんですね、本当はね、はい、さあ、でじゃあまた、はい、今度は、また熱い方のテキストですね、熱い方のテキストの、7ページをご覧ください、はい、熱い方のテキストの7ページ、はい、一番下の方に人心の乱ですね、その天智天皇ですね、力のある非常に力のある天皇でした、はい、その天智天皇の死後ですね、天智天皇の、子供の大友の皇子、大友の皇子と、それから天智天皇の弟の大天の皇子、大天の皇子ですね、その両者で、戦いがありました、これが人心の乱で、ございます、はい、これちょっと警報ペンお引きください。人心の乱ですね、はい、で天智天皇のこの大友の皇子がですね、これ 天皇にするということが近江の大津で決まりました。そうすると大天の皇子はですね、自分の身が危ないということで奈良の吉野へ逃れました、はい、でその時に奥さんと一緒に逃れております。奥さんは実は後の持統天皇なんですけどね、はい、でその大天の皇子はですね、こう吉野は奈良ですよね、ですから、まあ、吉野の大天皇子に味方したのは 吉野とか、それから、三重県ですよね、はい、あたりのいわゆる地方豪族が味方をしました。美濃ですね、今の三重県美濃あたりの、ね、地方豪族が味方しました。そして大友の皇子に味方したのはですね、一応天皇になったんですけども、その大友の皇子に味方したのは中央の有力豪族です。結果勝ったのは、大天の皇子ということになります、はい、大天の皇子が勝利した、これ人心の乱ですね、はい、で天武天皇として即位いたしました、はい、で8ページ、 をご覧ください。はい、8ページをご覧いただきますと、はい、今申し上げたことがちょっと書いてます。40代の天皇ですね。天武天皇40代です。これは天智天皇の弟ですね。で、大天の皇子、大天の皇子と言いました。672年壬申の乱、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。672年壬申の乱で大友の皇子を破ってですね、飛鳥清見原宮で即位しました。ですから、天武天皇は、近江の大津からまた奈良の飛鳥へ戻ってきましたね。はい、飛鳥、清見原宮で、即位したと、こういうことですね。はい、で、この天武天皇も非常に強かったですよね。はい、まあ、あの大友の王子に味方したのが大豪族、有力な貴族、それ負けましたからね。有力な貴族が負けまして没落しました。なので非常に、その天皇中心のですね、中央集権国家が天武天皇の時に進みました。もう、あの大臣も置かずにですね、もう皇后とか、それから日下部大津武市っていうのは、これ全部その天武天皇の息子でございます。はい、でこういうのを重用したんですね。はい、で天武天皇がやったこと、はい、これは、天武天皇の一番下に書いてます。薬草の束ね、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、天皇中心の身分秩序に皇族を編成した薬草の束ね、ね、はい、八色と書いてね、薬草と読みます。それから飛鳥清見原で行政法を作りました。飛鳥清見原令制定、これもちょっと蛍光ペンお引きください。でも、天武天皇は飛鳥清見原令は作っただけでね、作っただけで、自分では施行しませんでした。その天武天皇が作った飛鳥清見原令を実施に移した、施行したのが、次の持統天皇でございます。はい、持統天皇は、これ天智天皇の娘で天武天皇の、奥さんです。天武天皇の奥さんの持統天皇ですね。はい、はい、これは、はい、1行目ご覧ください。飛鳥清見原陵を施行をいたしました。はい、でこの人はね、女性の天皇ですけど、非常に本当に権力があった天皇ですよね。はい、どのぐらい権力があったかっていうと、自分の息子のね、日下部皇子を天皇にしたくて、その日下部皇子の、ライバルですよね、非常にその心身ともに、優秀だった大津の皇子ですよね、これを殺しております。はい、まあ、そのぐらい権力があった、持統天皇ですね。はい、若い時はね、大津の皇子っていうのは自分のお姉さんの子供でね、もう若くして死んだお姉さん非常に好きだった人で、だから大津の皇子もね、お姉さんの代わりに私が可愛がるんだっていうことで、もう我が子以上にすごく大津の皇子を可愛がってたんですけどね、もう権力者になるとなんかこう性格が変わるって言いますかね。はい、まあ、大津の皇子を殺した、最終的にはね、これ持統天皇です。はい、で持統天皇は、はい、下から2行目、694年です。はい、694年ですね、藤原京に遷都しております。はい、藤原京、これも蛍光ペンを引きいただいて、これはですね、古代において最も大きな、都です、ね。古代において最も大きな都、これが、藤原京で、ございます。はい、で持統天皇、それから、持統天皇の息子は残念ながら日下部は死んじゃってね、天皇になれなかったんですが、その孫がね、孫の文武ですね、孫の文武が天皇になるまで頑張った人です、ね。はい、持統文武、それから文武天皇のお母さんが元明天皇です。元明はこれ日下部の、奥さん、ね、日下部の奥さんだった人ですね。はい、元明、この3代にわたって、藤原京で、でこの持統文武元明ですね、これが藤原京で政治を行ったわけですね。はい、まあ、元明は後に710年平城京に遷都しますけどね。はい、はい、よろしいでしょうか。それではここでですね、この飛鳥時代の文化の方にこう入っていきたいと思います。はい、 で8ページのこの飛鳥時代の文化ですが、まず括弧の1、飛鳥文化ですね。飛鳥時代の文化は、これ前半、飛鳥時代前半の文化を飛鳥文化と言います。で飛鳥時代後半の文化を白鳳文化、9ページのね、括弧の2、白鳳文化と言います。はい。でその便宜的にはいつで分けるかっていうと、例の虫殺しで分けます。645年ですね。645年で、それよりも前が飛鳥文化、それよりむしろが、白鳳文化と考えると少し楽です。はい。で、はい、飛鳥文化ですが、まず最初見ますと三行の義書ですね。はい。これは聖徳太子が選択しましたけども、特に法華経義書ですね。法華経義書は、これ太子自身が書いたと伝えられておりまして、現存する日本最古の書物ですね。はい。この2行目、日本最古の書物、これちょっと蛍光ペンお引きください。それは三行の義書の中の法華経義書と、こういうことですね。はい。それから建物ね、建物に関しましては、聖徳太子が建てた、聖徳太子関連では3つです。3つ、それは四天王寺と法隆寺と中宮寺、これ聖徳太子が建てましたね。聖徳太子が建てた建物3つ、四天王寺と法隆寺と、それから、中宮寺ね。はい。で、この四天王寺っていうのをご覧ください。これ、大阪市の、天王寺区にありますね。大阪市の天王寺区にある、四天王寺ですが、これは聖徳太子が物部の守屋と戦った。はい、これ、587年ですね。587年。538年に仏教が日本に伝来しましたね。これ大事ですので覚えておいていただけますか。仏教伝来。ゴミ屋ですね。538年に日本に仏教が伝来しました。はい。まあ、日本書紀だけは552年と言ってますけどね。はい。午後になると眠くなるとね。はい。まあ、でも一番、まあ、538年じゃないかなと言われております。ね、仏教伝来、ゴミ屋。ね。ところが、この物の部の守屋っていう人は、仏教を廃止したいという人だったんですね。でそれに対して蘇我の馬子ですね、この人は、仏教を報じたいと。で蘇我の馬子と物の部の守屋の間で戦いがありました。これ587年ですね。はい。で聖徳太子も厚く三方を敬えですから、仏教を大切にする人なので、聖徳太子も、仏教を私は報じるということで物の部の守屋と戦いました。はい。でその時に四天王に対して自分たちが勝利するようにと祈ったんですね。で、勝利したので、四天王に感謝して作ったのが四天王寺で、ございます。はい。で四天王というのは、時刻天、増長天、項目天、多聞天のことですけどね。はい。まあ、これは覚えなくてもいいと思いますけどもね。はい。四天王に感謝して聖徳太子が作ったのが四天王寺。はい。そして、法隆寺ですね。法隆寺、これは非常に有名ですよね。なんで有名かっていうと、世界最古の木造建築物です、ね、世界最古の木造建築物として、有名な、法隆寺ですね。はい。で法隆寺なんとかっていうと大体ですから、飛鳥文化に属するんですが、例外が2つあります。例外が2つ、試験に出る例外2つ。でそれは何か。はい。で法隆寺の2行目をご覧ください。法隆寺の2行目をご覧いただきますと、夢殿ってのありますよね。これちょっと蛍光ペンお引きいただいて、夢殿は、これ法隆寺の夢殿は、これは奈良時代の文化、天平文化です。法隆寺の夢殿は奈良時代の文化、天平文化に属します。はい。もう一つ、これ非常に重要なんですが、もう一つ例外は、はい、9ページをご覧ください。9ページ。はい、9ページの、真ん中辺、白鳳文化とありますが、その白鳳文化の一番最後に、法隆寺金堂壁画とあります。これちょっと蛍光ペンお引きください。同じ法隆寺がついても、法隆寺金堂の壁画ですね。これは、白鳳文化ということになります。これ非常に重要ですね。はい。で、 法隆寺に関してはですね、この9ページの上から2つ目ご覧ください。法隆寺金堂釈迦三尊像。これちょっと敬語弁お引きください。はい、法隆寺金堂釈迦三尊像。作った人は、蔵造りの鳥でございます。法隆寺金堂釈迦三尊像。作った人は蔵造りの鳥と、こういうことですね。はい。9ページのね、上から2つ目のこの、写真ですね。これが法隆寺金堂釈迦三尊像ですね。はい。それから、法隆寺玉虫の厨子、ね。この法隆寺玉虫の厨子は、これは一番上ですね。9ページの一番上の写真。これ法隆寺玉虫の厨子です。はい。これ小型の仏像を安置するものですね。小型の仏像を安置するもので、宮殿を模した置物ですが、2階建てになってますね。で、一番上の2階の部分ですね。2階の部分の上の方に、玉虫の羽がはめ込まれてるんですね。この2階の上の方にね、こう、玉虫の厨子、玉虫の羽ですね。これがはめ込まれております。これが法隆寺玉虫の厨子ですね。はい。で、この9ページの法隆寺玉虫の厨子のところを見ますと、2563枚の玉虫の羽を伏せてあったとありますね。大学入試問題では、何枚の羽があったかと、答え2563枚。ね。これひどい問題ですね。これは通訳案内士試験では出ませんのでね。はい。これはただ、覚えておくとしたら、法隆寺玉虫の厨子と、この写真と一致できればいいです。そして、飛鳥文化ですね。これと一致できればいいんです。ね。はい。よしでしょうか。それから、四天王寺、法隆寺、それからもう一つ、中宮寺ですね。はい。8ページの、下の方、中宮寺をご覧ください。これも、聖徳太子が作りました。はい。お母さんが住んでいた場所をお寺に変えた。ね。聖徳太子のお母さんが住んでいた場所をお寺に変えたのが、中宮寺で、ございます。はい。で、中宮寺には、二つ重要なものがありまして、中宮寺のハンカシー像ですね。これ2行目ちょっと蛍光ペンお引きください。中宮寺のハンカシー像ですね。はい。これは片足を他の足のももの上に組んで、頬に手を当てて、この物思いにふけてます。ね。はい。この8ページの上から2つ目の写真、真ん中辺の写真ですね。これが中宮寺のハンカシー像で、ございます。ね。はい。ハンカ、ね、シー。像ですね。はい。それからもう一つが、この中宮寺の、3行目にあります、天寿国宗長。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。天寿国宗長ですね。はい。宗長って何だか知ってますか？ね。で、インディアンの一番偉い人とか答えた人いましたけどもね。宗長ね。はい。これは、天寿国宗長っていうのは、これ聖徳太子の死後ですね、聖徳太子のお妃がですね、聖徳太子が往生した浄土を一目見たいということで、で、その渡来人に死体を描かせて、女官たちにこう縫わせたんですね。これが、中宮寺の天寿国宗長でございます。はい。はい、以上ですね、聖徳太子が作ったお寺としては、四天王寺、法隆寺、中宮寺ということですね。はい。あと、宇治寺っていうのがあります。宇治寺。宇治寺で重要なのが、二つございまして、まず一つは、蘇我氏の宇治寺ですね。蘇我氏の宇治寺。これ、飛鳥寺でございます。はい。8ページの一番下、飛鳥寺ですね。はい。で、この飛鳥寺は、奈良時代の最初にですね、奈良に移されました。で、今は、岩光寺と呼ばれております。で、まあ、2行目に書いてありますように、今飛鳥寺といったらこの安吾院を指します。元の飛鳥寺の地には現在安吾院が立ちですね。これまた先ほどの法隆寺金堂釈迦三尊像ですね。と同じく、蔵造りの鳥が、作った飛鳥大仏ですね。はい。8ページの一番下にありますけどね。飛鳥大仏。はい。これを安置して、おります。はい。大仏といってもそんな、十何メートルもあるんじゃなくてね、2メートルちょっとの大仏ですけどもね。はい。 さて、次にじゃあ、後半の、あ、ごめんなさい、9ページの一番上、ご覧ください。はい。今度、秦氏の宇治寺ですね。秦氏の宇治寺は、広隆寺でございます。603年に渡来人の秦の川勝が、京都の太秦に建立したものですね。はい。秦氏の宇治寺でございます。はい。この2行目、秦氏の宇治寺。これちょっと蛍光ペン。これも、この広隆寺にも、広隆寺、繁華、四蔵というのがございます。ね、広隆寺、繁華、四蔵ですね。はい。はい、それから、次ですが、白鳳文化ですね、これ虫殺し以降の文化、白鳳文化ですが、まず、薬師寺等々ですね、これ非常に重要ですね、これちょっと蛍光ペンを引きいただいて、まあ、全部ここに書いてあるの重要ですけど、薬師寺等々ですね。で、薬師寺っていうのはこれ天武天皇が皇后ですね、後の持統天皇ですね、が病気になった時に、まあ、天武天皇が皇后のその兵庫を祈願して作ったのが薬師寺でございます。はい。で、薬師寺等々ですね、はい、この9ページの真ん中辺にこの50の塔みたいなの、60の塔みたいなのありますけど、これ30の塔です。はい。これ薬師寺等々ですね。で、もこし付きの30の塔ってありますが、もこしっていうのはなんか屋根みたいに見えてるとこです。一番下、下から3つ目、下から5つ目の屋根のように見えるのが、これがもこしです。ですからその3つのもこしと、それから本物の屋根が交互にこう出入りして、こう変化に富んでいるんで、これリズムっていうか音楽の美しさがあると言われております。ですから、ちょっとこの薬師寺等々のところで、コーレル音楽とありますが、これちょっと蛍光ペンをお引きいただいて、このコーレル音楽といったのは、これフェノロサでございます。フェノロサなんですね。はい。はい。それから、ちょっと二つ目の薬師寺金堂、薬師三尊像って非常に重要なんですが、後で見ることにして、三つ目の薬師寺東印堂小観音像をご覧ください。薬師寺東印堂小観音像ですね。これは薬師寺等々の隣にある仏像です。これが薬師寺東印堂小観音像ですね。非常に美しい仏様ですね。はい。それから、興福寺仏塔、これ写真で出てきたらすぐわかります。なぜか首から上しかないんです。ですから興福寺の仏塔ですが、これは、平安の末ですね、興福寺の僧都が飛鳥の山田寺からこう奪ってきたんですね。はい。飛鳥の山田寺ってのは今もうありません。奈良市の桜井市ですね、奈良市の桜井市に更地になってますね。はい。建物はもうないです。山田寺から奪取したこれ薬師三尊像と言われておりますが、その頭部だけが残りました。はい。まあ、覚えなくていいですけど、1411年ですね、火災にあってですね、1411年火災にあって頭だけが残った、これ興福寺仏像ですね。はい。はい。で、薬師寺金堂薬師三尊像ですけども、はい。皆さんお持ちの、この、厚い教科書の111ページをご覧ください。厚いテキストの111ページをご覧ください。はい。そうしますと、白鳳文化というのがございまして、で、薬師寺金堂薬師三尊像ですね。この白鳳文化の仏像の中では一番重要ですよね。薬師寺金堂薬師三尊像。ね。はい。これ、薬師寺金堂薬師三尊像と白鳳文化と、それからこの、写真ですね。これを結びつけることができると、いいですね。はい。まあ、法隆寺の金堂釈迦三尊像はなんかね、ちょっとほっそりとした感じしますけども、この薬師寺金堂薬師三尊像の方は若々しい体つきをしていますよね。はい。まあ、こういう若々しい体つきをしているのが、なんか顔も膨らんでるのが白鳳文化の特徴ですね。はい。で、先ほど申し上げた高松塚古墳ですね。高松塚古墳の壁画の中でも特に有名なのが西の壁、ね、西壁の女子群像。これが111ページの下の方ですね。高松塚古墳壁画、西壁の女子群像ということになります。 はい。まあ、ここの111ページ、それから112ページに載っている写真ですね。これは非常に重要でございますので、白鳳文化という文化名と写真と、それからその下のね、仏像とか、名前とかね、結びつけれるようにしとくといいですね。はい。まあ、東印度小観音像とか、興福寺 仏塔とかですね、法隆寺金堂壁画とか、それから薬師寺等々。では全部ね、今もうやりましたけどもね。はい。まあ、この辺、結びつけれるようにしておいていただけるとよろしいかと思います。はい。はい。じゃあちょっとここでですね、休憩を取りまして、10分ですね、10分になりましたらば、続きをやりたいと思います。